今日は漫画家の小野寺浩二先生をゲストにお迎えして番組を進めております。後半戦もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に小野寺先生にはいろんなぶっちゃけ話を、
はい、ぶっちゃけちゃいましたね。大丈夫かな。
まあ、あの別に一般的な話だから ね、あの大丈夫だと思いますけれども、でも私たちほら私たちみたいなこう一般ピーポーはさ、そういう話って聞いたことがないからさ、すごい興味深い、面白かった、ありがとうございました。それではですね、後半戦はですね、まあもうちょっとやっぱり小野寺先生のことを多分皆さんいろいろ知りたいと思いますので。
そうですか。
はい、はい、小野寺先生のプライベートについてちょっともうちょっと詳しく、はい、
そうですか、
お話を伺えたら嬉しいななんて思うんですけれども、はい、あのさ、小野寺先生って、なんかこう漫画描いてる以外の要するにオフの日とかさ、そういう時って何してたりするんですか。
今ドラクエですね。3DS の、 あのやつです。ドラクエ7。
なるほどなるほど。
石板を集めてます。
石板集めてます、はい、すれ違い通信かなんかでね。あ、なるほどね、あの私も RPG 好きだけど、あの、ま、もともとそうだ、ゲームが好きで。
そうよね、ゲーム、アニメ、いろいろ、
あのさ、ちなみに仕事って何時から何時までやるとか決めてるの。
一応俺は朝起きて夜まで、普通に昼型の生活をして、昔夜型だったんだけど、あのちょっとあんま良くないなっていうので、生活改善して朝起きるよね。昔は昼起きて夜中寝るっていう、明け方寝るっていう生活でした。
あ、もう自由業の典型だよね。
そうそう、ゴミ出しの時間のタイミングが取れなくなるっていう、あのいろいろあのコミュニケーション的な問題もありました
ね。なるほどなるほど。
今朝起きてます。
あ、そうなんだ。1日何時間ぐらいこう仕事はするとか決めてるの。
一応ノルマ的に何時間というか、何ページペン入れしたら今日終わりとか、ある程度は
決めてやって
る、締め切りに間に合うように。
あ、
余裕ある時、余裕ある時はダラダ
ラ、ダラダラ、
余裕ない時はピリピリ。
あの、その何曜日、例えば土日は休むとかそういう風には決めてる。
あ、関係ないですね。関係ない、締め切りによって土日も、
じゃあそういう、こうオフの時っていうかさ、プライベートな時っていうのは、じゃあそのあくまでも仕事がなんとなく落ち着いた時に、じゃあ今日はそろそろってなった時に、そろそろ
ドラクエかな、
ドラクエかなっていう感じ、はい、なるほどね、わかります。でも、あの朝倉も最近あの 3DS をですね、手に入れたんですよ。
あ、やりました、ついに。
ついにあの朝倉も、
はい、何やってんの。
動物の森を。
あ、 あれね。
今はすごいんですよ、 3D だから、飛び出す。
あれさ、 3D 使う、あれ。
いえ、毎回切ってます。
あ、ね、うん、いや、いい機能だと思いますよ。あれは素晴らしい機能だと思いますけどね。
朝倉ね、線が二重にしか見えないんだよね。見にくい。
あれ飛び出るっていうか、奥行きっていう感じもするし、ちょっと目が疲れるかな。
目疲れますよね、
でも任天堂さん の、 あの技術は素晴らしいなと思いますよ。使わないけど。
でもさ、素晴らしいと思うのは、確かにね、一昔前のさ、ゲーム機に比べて、絵がものすごい綺麗だもんね。
すごいよね。
びっくりしちゃう、あ、こんなに綺麗に、携帯ゲーム機で絵が見れるんだっていうのはやっぱびっくりしますよね。
ファミコン時代に比べたらもうね、
すごいよね。すごい、
子供には贅沢。
贅沢だよね。自分のお金で買えって話ですよね。
ゲームボーイから始めなさいよ。
ゲームボーイ今売ってるんですか ね。
むしろ高くなってるかもしれないですね。プレミアで、ね。
あの普通の DS 買ってあげた方が安いと思います。そうかそうか。え、ゲームを本当に毎日ずっとやる感じ？あとはなんか？
あとはまあ、ないの？まあアニメや特撮とか、そういうオタク系は一般に好きなので、そういうのまあ見たり映画見に行ったりとか。
なるほどね。あれですよね、特撮といえば前々回の放送で、特撮映画のですね、
はい、
鈴木監督がゲストに来てくれて、
聞きました、はい、
聞いてくださいました、
緊張してましたね。
鈴木監督、どんどん声がちっちゃくなっちゃって、
いや、あの方は本来はすごいフランクな方なんですよ。僕パソコンの前で笑ってましたけどね。
当初からあの途中で置物になったらすいませんって言ってらしたので、ね、置物にならなくてよかったと思ってるんですが、
あの方いつもこう他 方の人に、ね、指示してこう喋ってくれっていう側の人間だったん
です、うん、監督ですからね
自分からこうあれこれ喋ることしてないのでね大変楽しく、
はい、その岡崎アクションクラブの鈴木監督が、ゲストに来てくださったんですけど、その監督が、いろいろ特撮ものの、まあ、作品を作ってらっしゃるんですが、その中にあの小野寺先生も、
はい、実は
ちょっと作品に参加
させていただいてまして、
ねえですよね、
鈴木さんとはもう 古い友人で、うんうん、
なるほどなるほど、なんでしょうね、こうアフレコっていうの、朝倉も一緒にアフレコやらせていただいた、
一緒にアフレコしましたけどね
ですけど、そういうなんていうの、こう喋る仕事っていうかさ、はい、そういうことっていうのは小野寺先生は前からなんかやったりとかしたことは、
昔ちょっと舞台をかじったことがございまして、
それでという感じなんですね。
友人がそういう舞台役者やってる友人がいまして、うんうん、まあなんかちょっとやってみないかっていう感じでやっちゃおうかなって
そんなノリ
若かったし、暇だったんですよね20代って。でもう漫画の仕事もないし、もう鬱屈してるから何かしら新しいことやらないと俺は腐っちゃうんじゃないかって
あ、なるほど、
でちょっと参加させていただいて、
それでなんとなくこう声優的な
ていうか、もうちょっとかじって、とても楽しくやらせて、やってもらう、やらせていただいて、その流れで鈴木さんの方にもちょっとお声をかけていただいて
でも朝倉も一緒の作品に今回出させていただいたんですけど、野村先生はですね、アドリブが上手ですよねやっぱり
漫画家って、
漫画家ってやっぱ頭いいんだなって思うのはよくそういうアドリブが実際に出てくるなっていう、小野寺先生の役って割とこう自由に喋れる役が今回ね、振り分けられてまして、本当に自由に話してますよね。
そうだよね、それは一応監督、鈴木監督がやっていいよっていう了解得てやってるんですよ。すごいわがままにやってるわけじゃなくて
朝倉はほら台本通りにいつもちゃんとお話をしようって思ってやってるんですけど、まあそこで小野寺先生がですね台本にないことを言う、もう笑っちゃうからやめてっていうぐらいのことを言ってらっしゃるので、なんかやっぱそういう才能もあるんだなと思って羨ましいなと毎回思ってました
まあ鈴木さんがね、まあどんどんやれやれっていう、普通にやるとあれ小野寺さんやらないですかっていうそうなののもあるんですよ、
なるほどなるほど、分かりました。じゃあここで小野寺先生と朝倉がアフレコを体験させていただきました鈴木監督の映画のですね、曲を一曲聴いていただきたいと思います。聴いていただくのは越界騎士ボイスエンドバトルテーマソング、ゆいこさんでブレイザーナイトです。
光れ光れ掴めたる不思議な冒険。
269回目、いかがでしたでしょうか。今回も漫画家の小野寺浩二先生にお越しいただきまして、楽しく30分間お届けしてまいりました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あの楽しいお話をいろいろ伺えて、本当に興味深い放送になったと思います。
大丈夫ですか。
はい、ぜひまたあのこれに懲りず、はい、お越しいただければ。
またぜひ読んでください。
絶対ですね。あの小野寺先生のファンの方も、はい、あの小野寺先生のこう生の声ってあんまり聞く機会ないじゃないですか。
そうです
ね。うん、なので、嬉しいと思うんですよね、こういう機会があると。なのでぜひぜひまたお越しください。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
もう漫画家大体家にこもってるんでね。
そうですよね。ぜひあの小野寺先生の最新作のそれ見てですね。
そうです、
はい、はい、あの毎月30日に発売のアワーズに掲載されてますので、ぜひ皆さん、はい、立ち読みではなく買ってください。
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、 というわけで、ファンファンファンなんですが、今回の放送は4月の8日から28日まで、メイン放送としてインターネットには載っております。次回の番組更新は4月の29日を予定しておりますので、ぜひそれまでの間皆さんこの小野寺先生の面白い回をですね、何回もリピートして聞いていただいて、はい、
そんなに聞かなくていいです
楽しい春を過ごしていただければと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。小野寺先生、本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
楽しかったです。では次回の番組更新4月の29日にお会いします。それまでの間皆さん元気でいてください。お相手は朝倉真希と
小野寺浩二でした。
ではまた3週間後。